回もね、緊急ではないな、これは。たまにはこういったね、雑談会もいいかなと思って急に録音をスタートさせました。今日あった出来事っていうのは、面接に行ってきました。面接、全部で1時間ぐらいいろんな話したかな。そしてまあ結果的には来週から、来てくださいっていうことで、話がまとまりました。まあ3ヶ月間くらいはまあ お試し期間っていうのかな。ですからちょっと日給は下がりますよっていうことで、そういった条件で私は来週から出勤することになりました。面接の時にですね、この今回の200万の事件言おうかな言わない方がいいかなってずっと悩んでいまして、結局面接の時言わなかったんですね。そしてじゃあ来週からお願いしますっていうことでバイクに乗って帰ったんですが、家に着いてですね、いや、やっぱりこれは黙ってるのはフェアじゃないなと思って、もう一回ね、その会社に行って、すいませんということで、もっと話がしたいんですけどっていうことで、私は、先週ですね、こういった200万振り込んでしまって、今警察といろいろやり取りしていますっていうことを全部話してきました。それも踏まえて、来週から出勤してもいいでしょうかって一応確認をしに、U ターンしました。まあね、結局はまあ大丈夫ですよっていうことで、本当にね、優しい社長さんでした。今私がこんな状況なので、社長さんに、すいません、あんまり金目のものはね、ちゃんと金庫に入れておいてくださいって、ちょっと笑いだけは取ってきました。でも何がね、金品がなくなったっていうと、こう金に困ってる私が、疑われると思うんで、もう最初にね、こっちから言っておきたかったんです。金目のものはちゃんと、金庫に入れてくださいねって言ってきました。まあ私はそんな人のものを手を出したりはしないですけど、でももしね、金品がなくなったら、まあこれは間違いなく疑われるでしょうね。こんな200万もボンミスしてしまったこのおっさんが来たわけですから、うん、お金の管理だけは、ちゃんとしてほしいです。まあなんていうかな、趣味が断捨離なんで、まあ現金重くてしょうがないから、お金を断捨離したって、もうこの言い方にしますか、こっちの方がウケるかな。もう札束重いから、ちょっと断捨離したぜって友達に言ってみようかな。お前頭大丈夫かって言われそうですね。まあそんなね、冗談はさておき、とにかくね、もうお金に困ってしまったので、積み立てNISAを崩したり、とにかく今お金を集めています。なんか生活できなくなったら大変なんで、積み立てNISAを崩して、あとどっかにお金ないかなと思っていろいろ考えたら、私が支持する NHK 党ですね、あそこで、立花さんが YouTube ですいません今揉めてるんでお金がないんで、できれば貸してくださいっていう YouTube を見たときに、真っ先に私は貸したんですね。そのお金あったなと思って電話して、そしたらね、立花さんがちゃんと折り返してくれるんですよね。あんなものすごいいい人なのに、多分こういう本当のこと知らないんだと思います。だからNHK とは立花党首は頭悪いとかね、そういうことになってるんですけど、本当にあの人いい人ですよ。いろいろね、電話で事情を説明して、いやーそれ大変だったなーって、とりあえずなるべく早めに借りたお金、返すからって電話でね言ってくれて、本当に嬉しかったです。こんな一般人に折り返してきてくれる政治家なんていうのは他にいないと思うんですけどね。山本太郎ちゃんとかこういうことやってくれんのかな、そっちの方はちょっとわからないんですが、いや、私は本当に立花さん、信頼してます。こうやってすぐ誰でも信用しちゃうのが危ないのかな。いやでもないや、立花さんは違うんだよな。まあこれはちょっとツイッターの方でも書き込んだんですが、アントニオ猪木の映画で藤原組長が言ってたんですけど、猪木さんはあの人はお人よしだから、もう誰でもすぐ信用しちゃって、お金貸してくれって言われるとすぐポンポン出しちゃって、もう俺が止めてたんだよっていう、そういうね、語っていました。確かね、あの時はなんだっけな、水で動くエンジンとかなんかそんな感じですよね、生ゴミで動くなんちゃらみたいなね、そういった団体にものすごい多額の 資金をね、提供してしまうのが、アントニオ猪木だって言っていました。猪木さん、それ騙されてますよって組長が何度も説得しても、いやだってこれ完成してるんだよこの機械って猪木がね言い張っていたそうです。なんだっけな、生ゴミで動くエンジンだっけ、なんだっけな。とにかくね、なんかそれ発表会の時に、それみんなマスコミの前でお披露目した時に全く動かなかったんですよねやっぱりインチキだったのかな。何でも信用しちゃうアントニオ猪木、なんか猪木に近づいてきたのかなっていうね、そういうツイートを、コメントしました。人を騙すより騙された方がいい人生なのかどうかはちょっとわからないんですけどね。あと今回のこの事件をちょっと振り返ってみたんですけど、まあ被害はこの自分だけの200万だけで、これ良かったなって思ってます。これね、あのこの話儲かるよなんて友達にね広めていたらもっと被害額多くなったと思います。それ以前に友達に喋った時点で、伊沢それ騙されてるぞって怒られたかな。友達に言った方が良かったのかな。すげえんだよ、ここに100万入れると10日後に1000万になるんだぜって私はそんなバカなことなんか信じてしまったんですね。あれ俺あの時どうしたんだろう、酒でも飲んでたのかな。いや酒は飲まないんですけど、なんか完全にね頭ハッキングされたようなそんな状態でした。相手の指示された通りにあのスマホとかパソコンいじっちゃって、でね簡単にポンってなんか気づいたら200万やっちゃったんですよね。あの時は自分は何だったんだろう、それはねちょっと今でもよく分かっていません。なんか悪い夢でも見てたのかな。まあとにかくあの自分の周りの友達を巻き込まなくて、人を巻き込まなくて、本当にそれだけは幸いかなって思いました。よく飲酒運転で事故ってるのいますよねまあ何度も私は喋ってますけど、そういうのはね、飲酒運転したやつは一人で怪我してればそれでいいんです。はい、だから今回自分も、私だけが、俺だけが、お金取られたんだからもうそれでいいでしょうよしとしましょう。ま、自分の友達とかご近所さんとかね、あすいませんすいません、ここにお金入れると増えますよなんてねご近所さんに言いまくったらね、完全に頭おかしいやつですから、本当にこれは自分一人だけ被害者で、これは、よしとしたいと思います。あとはですね、ツイッターの方で、数々のお悔やみのメッセージが来ていまして、いや本当にありがとうございます。いや本当にね、あこの際だから今読みましょうか、まずはネオさんありがとうございます。あら大変だ、てかこれ配信して大丈夫なんじゃろかといただきました。確かにあの音声はねなんか自分でも聞き直してあれこれちょっとまずかったかなって今思ってます。次はですね DSK さんありがとうございます。なんか妙に更新が早いなと思ったら、緊急特別配信に200万円ジョークじゃなくといただきました。本当にねこれ冗談であってほしいです。はい、本当になんであんなことやっちゃったのかな。続きましてね、エンビーさんありがとうございます。緊急配信拝聴、タカさんがこのやり口に騙されるなんて、よほど巧妙な手口なんですね。後悔をきっかけに変換するところはさすがです。相手に何か一矢でも報えるといいのですが、ツイッター起動しないのは不謹慎ですが、クスッとしてしまいました。はい、ありがとうございます。いやいや、クスッとじゃなくてね、指さして笑ってください。こんなやついないですから、ここに100万入れると1000万になるよなんてね、こんなバカいません。はい。もう指さして笑ってください。次はですね、マハリトさんありがとうございます。緊急速報を拝聴中。いきなりタカさんが警察からの事情聴取を受けてるところから始まってびっくりしました。タカさんがツイッターの DM での特殊詐欺に関わっていたなんて驚いていますといただきました。いやこれ関わっていたなんてっていうと、なんか私がね一味みたいなそういう捉え方もちょっとあるんで、私は関わったっていうかね、まあ関わったと言えるか、まあとにかくね、マハリトさんも指さして俺のこと笑ってください。はい、いやー本当数々いただきました、ありがとうございます。 まだあるかな。あ、竹さんありがとうございます、緊急配信拝聴中。竹さん、とんだ詐欺被害に遭われたことをお見舞い申し上げます。でも番組の最後、200万なんてすぐ稼いでやるぜ、私は何でもネタにしますから、とかっこいいです。さすが燃える闘魂アントニオ猪木をリスペクトする男。続きます。このポッドキャストはタカさんのサクセスストーリーと思って、もうかれこれ 3,4 年拝聴しています。これからも、何もできませんが応援しています、といただきました。いやありがとうございます。 3,4 年もお聞きいただいてね、ありがとうございます。こんな特に今日はカミカミなんですけどね、ありがとうございます。あとはですね、MC スイスイさん、ありがとうございます。この度は詐欺被害に遭われたのこと、誠にお気の毒に存じます。ご心労もいかばかりかとお察し申し上げます。詐欺被害は被害者の方が悪いのではなく、犯人が悪質な手口で騙したのです。どうか自責の念に駆られることなく、一日も早いご立ち直りをお申し上げます。なんか読めないですね、と固いお見舞い文ですが、とにかく配信を聞いてびっくりしました。会話を録音されていて、ドキュメンタリー感半端なかったです。私も詐欺被害に遭わないよう、美味しい話、甘い話には気をつけて生活したいと感じました。はい、ありがとうございます。 MC スイスイさん、ありがとうございます。いや本当にね、美味しい話、甘い話に絶対にね耳を貸さないでください。はい、でも耳を貸したとしても、こんな手口に引っかかるやつはいないと思います。はい、もうなんていうかな、200万人に1人の確率じゃないですかね。なんとなく、まあこういったね、数々のお便りありがとうございます。おそらく当分の間はゲームする時間取れないと思うんで、通常回の配信っていうのはどうしようかな、お休みしようかな。あとポッドキャストの YouTube 版も編集途中だったんですね。あのアントニオ猪木のお墓を探してっていうね、あれの YouTube 版をちょっと画像とか集めてやっていたんですが、なんかこんな事件になっちゃって、なんか編集する気分じゃないなって今中断しています。まあ、YouTube じゃなくてポッドキャストの方はね、音声だけなんで、まあ適当に、まあノイズキャンセルぐらいはやってポンってアップできるんで楽ですね。でもこの先の生活は本当に今まで以上に節約していかないと、ちょっと生活が危険な状態になってきました。まあ、言ったな、もう朝昼晩全部オートミールにしようかな。オートミール結構値段安いんですよね。あ、でもそんなことやってて体壊したら元も子もないか。そうだな、もうこれ以上、節約が、電話代とか毎月3円なのにね、もうあれ以上は削れないんで、やっぱり食費だな。あとはなんだろう、ガソリン代とかかな。あのジャンボ鶴田のお墓参りに行こうって言ってた矢先にこれですからね、ガソリン代も結構、気にした方がいいのかな。あのトゥクトゥクがね、まだ直ってないんです。やっぱプロペラシャフトっていうのはバイク屋さんではかなりね、これはできないっていうか難しいらしいんで、シャフトは届いたんですが、バイク屋さんがちょっとやる時間がないっていうことでストップしています。そのね、あの工賃とかも払わなくちゃいけないんで、いやー参ったな。もう新しい YouTube チャンネル作りますか、節約チャンネルみたいな。流行ってますよね。でもね、どこかの YouTube で、あの節約チャンネルとか貧乏生活チャンネルの裏側みたいなもの、どっかで暴露してたの見たな。登録者がもう50万人とか60万人いるんだから、あんな貧乏生活ね、半額シール貼った食べ物しか買ってこないとか、ああいう人たちはもう広告費が毎月50万とか100万とか入ってるはずだから、あんな貧乏生活してるわけないだろうって、そういったね、暴露している YouTube を見たことがあります。言われてみればそうだなって思いました。チャンネル登録者がね、もう100万人近いんですから、広告費もすごい入ってくるんだと思います。まあ、ああいう貧乏キャラでやってるってことなのかな。自分の YouTube もちょっとね、かなりのチャンネル数あります。実は公表してないだけで結構作ったり消したりってやってるんですね。 でね、新しくチャンネル作ってもサムネイル変更ができないんです。 YouTube のチャンネルを作るときは自分の、スマートフォンの携帯番号、で、本人確認をするんですね。その携帯番号で本人確認して、チャンネルが、作れるのは1年間で、2回だけなんですね。本人確認2回やった電話番号っていうのはもうその年は使えなくなります。まあ、チャンネル作れなくなるわけじゃないんで、チャンネルは作れるけど本人確認が終わってないからサムネイル変更はできないっていう、そういうことになります。だから今からチャンネル作ってもサムネイル作るのが面白いんだよな。あれができないとなると、チャンネル作ってもしょうがないな本当に今からチャンネル作ろうかな。何がいいかな。借金返済チャンネルとかそれはなんかありきたりですね。50代おっさんの貧乏チャンネルとかねあ、家の中映すっていうのもいいですね。本当に何にもないんで空っぽです。今にももう夜逃げ寸前っていうね家になってますから。まあそんなね、私は夜逃げとか、自分からね、命を絶つとかそんな気はさらさらないですからね。もう面白おかしく生きていこうと思います。本当に前回も言いましたけど、バカになれって猪木が言ってたんですよ。だから私はちゃんとそれをね、言われたことを守っただけです。はい。もうお金断捨離してみました。はい。バカですね。はい。それじゃあ次回配信まで。さようなら。